明けましておめでとうございます。本日のエピソードが2025年1本目となっております。今年もどうぞよろしくお願いいたします。今回のエピソードテーマは、日本語の2つの音、もっと言うと音、超音、これについてやっていこうと思います。まさにおめでとうと言った時のこの最後の音ですね。字面では、とうっていうふうに書いてますけど、発音では、超音で、おめでとうとなりますよね。で、同じような五段超音は、例えば、王様っていうのもそうですよね。で、このおめでとうのおっていうのと、王様のおっていうのは、現代日本語では、少なくとも共通語では、同じ発音とみなされています。というか、皆さんそのように、感じてると思うんですが、実は、この二つの音段は、かつて発音が違ったんですね。BGM、かかれい。始まりました、滋賀15の壺。皆さんいかがお過ごしでしょうか？デューク東郷です。おめでとうの音段と王様の五段、それぞれ超音ですが、さっき言ったように、これらの2つの五段超音は発音が違いました。なんでそんなことがわかるかというと、昔のキリシタン史料と言われるものにそのことが記録されているからなんですね。かつてキリスト教を広めるために宣教師が日本にやってきたことがあります。言語学というかね、日本語史においては、ロドリゲスという人の書いた日本大文典っていうのが、かなりメジャーなんですけど、時代としては、江戸時代初期というかね、鎖国が始まる前っていう感じだと思いますが、その頃の外国人から見た日本語の資料、つまり非日本語母語話者が残した日本語の資料っていうのが、あってですね。そこでは日本語はローマ字で書かれてるんですよね。で、それによって当時の日本語の姿っていうのが、ある意味客観的に見ることができます。仮名だけだとね、当時の発音っていうのは変化したかもしれないけど、正確なことはわからないっていうことがあるんですが、ローマ字で書いてると、また別の視点でね、発音というのが推定することができます。で、それを見ると、おめでとうっていう時のおっていうのと、王様っていう時のおっていうのが、違う超音記号を使って書かれていたんですね。で、専門的な話をすると、これが開音と合音と言われて、別に覚えなくてもいいですけど、おめでとうの方が開音、王様の方が合音です。で、この開合の別というのが、現代日本語では合流しちゃってというかね、一緒くたになっちゃって、両方同じ音段超音として、話者は認識しています。具体的にどのような発音だったかというと、考えられているのは、開音の方はより口の開きが大きかったと考えられています。だから、おめでとうっていうような発音ですかね。おめでとう。それに比べて、ごうの方は、王様でおうっていうのは、こっちの方が現代日本語に近いんですかね。口の開きが狭い五段超音。あーっていうのと、おうっていうのと、二つの五段超音があったということです。この二つの五段の音っていうのは、韓国朝鮮語が持ってますね。口の開きが大きいおと、狭いおと。他の言語にもそういった区別はあるかもしれません。つまり日本語は、超音の時に限って言えば、五段は二つあったということです。母音の数が多かったということですが、日本語の母音の数はね、常に5つ、あいうえおの、この常に5つだったというわけではなくて、 まあ、奈良時代以前の日本語、上代日本語とか言われる日本語だと、まあ、母音の数は8つだったとかいう説もあったりします。まあ、そのことは万葉仮名によって確かめられるんですが、まあ、そのことについてはね、過去のエピソードでちょっと話したことがあります。まあ、その上代日本語の話も面白いんですけど、ひとまず江戸時代初期、ないし戦国時代とか室町とかですかね。まあその辺の時代の日本語の織田というのは、まあ織田の長音というのは、あーという開いた音と、おーという閉じた音と、二つあったということでございます。
滋賀十五の壺。
で、この二つの長音、織田長音は、もともとあったというよりは、新たにできた二つの母音の区別ということができます。古来からずっとあったわけじゃなくて、途中で生まれたんですね。で、これはなんでかっていうとですね、まあ、開音にしろ、合音にしろ、二重母音、あるいは連母音、母音の組み合わせによって、織田の長音になってるんですね。まあ、大まかに言ってですね、まず合音の方から、王様の方から考えると、この合音の横断長音っていうのは、お、うという連母音から、できています。お、う。まあ、王様っていうのがまさに、現代でもそういう仮名遣いになってますよね。でも、おめでとうの方も、つまり、開音の方も、お、うという同じ母音の組み合わせじゃないかと思われるかもしれませんが、それは現代の仮名遣いでそうなってるだけであって、おめでとうというのはもともとおめでたくに由来しています。おめでたく。で、このおめでたくのくのとこの、まあ、K の子音ですね。が落ちて脱落しておめでたうになって、これがあうが一つの母音になって開音になりました。だからおめでたみたいなあーっていうような音だったと考えられてるんですね。まあ、あという母音を含んでるので、より口の開きが大きかったということです。で、このあーっていうのとおーっていうのが合流しておめでとうに今なってるということなんですね。つまり、開音の方の織田長音は、あとうという母音の連続に由来してるということです。で、合音の方は、おとうという母音の連続に由来していると。まあ、合音の方は他にもちょっと別の組み合わせがあったりするんですけど、大まかに言って、織田長音は、あうに由来するものと、おうに由来するものとがあって、それぞれ発音が違ったということです。おめでとうの他にも、ありがとうとかね、あるいはおはようとか、まあ、こういったものも、まあ、これ形容詞由来ですので、おめでたく、ありがたく、お早くに由来してますので、あうという母音連続から織田長音になっています。つまり、もともとは開音だったわけですね。まあこういう右音便と言われますけど、まあ形容詞の右音便っていうのは、まあ西日本的な特徴ですね。現代日本語ではね。はよしとか言う時のはよとかですけど、まあ、東日本の方では早くっていう言い方ですよね。で、挨拶言葉に開音の横断長音の名残みたいなのがあって、まあ、おめでとうとかね、ありがとうとか、おはようとかいう言い方が挨拶言葉にあるということなんですね。
滋賀十五の壺。
この形容詞の、まあ、連用形っていうかね、まあ、くで終わる形が、う音便になった、おめでとうとか、まあ、そういったもの以外にも、開音というのは、あります。例えば、行こうとかいったものですね。行くの慣用形っていうかね、行こうというのは、これはいかむに由来していて、で、これも、むの子音の M が落ちて、いかう。で、それが、あとうの母音で、まあ、開音だったので、行こうみたいな開いた O で、発音されていたと考えられています。で、現代では、まあ、繰り返しですけどね、開音と合音の区別はなくなって、まあ、行こうっていうふうに、おとうの連続で書かれますけど、歴史的には、あとうの母音の連続だったんですね。 というわけで、かつて日本語には音の長音が2つあって、まあ、快音と合音というのがあって、で、快音の方は、あうという母音連続に由来し、合音の方は、まあ、典型的にはというかね、おうという母音連続に由来しているということでした。そういった2つあった音男長音ですが、まあ、現代では、まあ、合流してしまっていて、で、書き言葉でもね、同じように、おとうの母音連続として書かれているということでございます。それでは、今年もね、どうぞよろしくお願いしますということで、お相手は滋賀15でした。番組フォローもよろしくお願いします。